コモコパレード。
はい。
おい。
なんか聞きたい話があるとかないとか。
そう、あのね、こないだね、ふと、
うん、
それこそ教えてもらったのも村田ラム先生なんじゃないかと思うんですけど。
何をですか。
星新一。
はあ、星新一ね。
星新一、まあまあ、なんかちっちゃい頃に、それこそ、学校とかにある図書館とかで読んで記憶があったんですけど、
うん、
まあ、ちゃんと読んで、
うん、
ハマったりしたのは多分村田さんに。
あ、そうなの。言われ、そんな後頃なの。
うん、結構後。まあ、って言ってもその頃18歳とかだけど、
うん、
一時期読んでたんですけど、またなんか改めて読みたかったり、まあね、結構その漫画家とか、
うん、
いろんな人、いいアイデア思いついたと思ったら、大体星新一にやられてるでおなじみの、もうアイデアがすごいじゃないですか。
まあね。
で、なんかちょっとその星新一トーク的な。
星新一の娘、ミステリーハンターやってたけど。
え、そうなの、
うん、今最近すげえ訴えてくる人ね。
星新一もなんかあれですもんね、森外がなんかの親戚なんか
も。星新一は製薬会社の息子だよな。
なんか社長の息子っすよね、
うん、アホほどでかい、
うん、
だから
本人も東大出てなんだで、
アホほど金持ちやろ。
そうそうそう、
製薬会社だから
何もせんでもいいぐらいの、
うん、
ですよね、確かお家がね、うん、
星は本当の名字やからね。いい名字
だよ。いい名字、星、星くん、
星くんって言うと星ヒューマンのイメージ
が出ちゃうけ ど星新一、そう、星新一、まあまあ本当にドハマりしたのは本当その18区ぐらいに東京出てきて村田さんに何か言われて。
そう、俺が言ったんだ、星新一いいよでしょ。
そう、まあまあ
昭和50年代の先輩やな。
そう、なんかそれでハマって、うん、まあまあ星新一って本当すごい設定を本当3ページ5ページぐらいの小説にショートでまとめるのうまいじゃないですか、
うん、
そういうことで今の多分漫画なら同じ設定で10巻20巻かけちゃうような、
まあね、
うん、やつをいっぱい書いてて、なんかで、それこそその頃僕アシスタントだったんで、電車通勤だった、うん、電車の中で読むのにちょうど読み終わるんで1本めちゃくちゃ良くてハマって買い漁ってたんですけど、なんか急にまた読みたくなったんですけど、ちょっと星新一トークしたくなったっていう。
ミステリーハンターの娘はなんかちょっとパクリだって訴えてくるけど、
そうですね、
まあええじゃんって思うけどな。
うん、うん、
なこと言うと、まあ、ジョジョもかなりキングとか、
うん、
映画とか、
映画とか
まあまあまんまの時あるよ。
ある、
光一くんさらったりさ、
うん、あるまんまの時ある。それは別に新井さんのことは大好きだしジョジョは好きだけど、まんまの時
はまんまの時はある
よな。ある、ある、それはある。二人ともはっきり言うけどある。
特にそう、やっぱそうよな、もう本当に光一くんの部屋に監禁して勉強されるのはもうそのまんまだからさ、うん、まあ、小説家がねその事故ったのを、うん、その拾ってというか助けて、
うん、
自分の好きな小説を腑に落ちない形で終わらせてたから、
はい、
続けろって言って書かせる話があって、うん、ね、そんでまあ殺されたくないからなんとか続けて書いたら、うんうんうん、めっちゃブチ切れられて、なんかまあ死んだのを生き返ったみたいにやったらブチ切れられて、
うん、
ちゃんとやれって。そう、ちゃんと知らなかった設定とか、
うん、
あのこう
ちゃんとやれじゃねえけどねって思うけど、うん、
やって、はい、ですごいやっぱ素晴らしく復活させて、
うん、
でまあ最後、まあ、脱出はするんだけど、
うんうん、
ちょっと複雑な気持ちになるっていう話やったんだけど、それがオチの複雑な気持ちになるわけよ。自分は小説家として一回り向けたから、
うんうん
うん、そこまでそっくりやった。
何も変えずね。
だから光一君は試験いい点数取って、
うん、
なんかうんって複雑な気持ちで終わるやん。だからまあもちろんスタンドバトルとかはあるから、それ一緒ではないけど、うん、
はい、
かなり近しいものがあったね。
その筋が一緒だからね、ストーリーが。
うん、筋が一緒。でもまあでもただそういうのはちょこちょこあるけど、
うん、
まあまあまあっていうのはあるよね。
そうそうそう。 あやつさんが書けばもうジョジョの世界の話ですから。
うん、まああとは裁判所が決める遺族と遺族じゃねえだい金がまで生きてから、
うん、いやまあまあまあねそういうので、うん、でもなんか結構 SF といえば藤子先生か星新一かみたいな感じで、
うん、
まあまあもちろん、まあ近いかね、言い出すとね筒井なんでもちろんいっぱいいるんですけど
筒井はやっぱエキセントリックな話が多いから、
うんうんうん、
例えばその会社のオフィスに急に鬼が入ってきて、
うんうん、
一人一人叩き殺していって主人公も殺されるとか、うんまあ、あとバーで飲んでた時に相撲取りが入ってきてそのバーで飲んでたからどしかすぎがあってちょっとバカにしてで帰ろうかって帰ったら後ろずっと相撲取りがついてきてで逃げても逃げてもっていうか最初もって偶然かなと思ってたけど全然ついてきて地下鉄乗ったらそのあらぬ方を見てるの地下、
うんうん、
そのなんか何見てんだろうって見たらガラスの反射越しに自分を睨んで
たおー怖っ、うん、
あー怖っと思ってで逃げまくってでギャグ的な落ちたのかな落とし物したとかなのかなって
、うん、
そうでもなく一緒に行ったやつが殺されて逃げて逃げて主人公も殺されるっていうのすごいやっぱさ真似しづらいというかさ
そうただただ後味も悪いし
まあ面白かったよだから、うんうん、その走る鳥的って話なんだけど、
うんうん、
それ一番怖いっていう人多いよ確かそれこそあれそれこそ荒木さんもそう言ってたんじゃないかな何かもう結構怖い話だから怖い話ってよく言われるのが小松左京の九段の母とかが言われがちなんだけど、
うんうんうんうん、
俺は走る鳥時の方が怖い
なるほど、
うん、なんか九段の母はふーんっていう感じだった
ちょっとも
う
逆に
別にあんま怖いと思わない、まあ、怖いっていう人多いし怖いけど、うん、読んだ
読みました
怖い
怖かったですね僕はね
お、
うん、割と普通に
いやなんか世界観怖いけど、
うん、
なんかもしうん、なんかまあふーんってまあ面白いから読んだらいいけど
そうですね
比較的今読みやすいと思う、
うん
まあ、相撲取りが理不尽に追っかけてくる方が怖いな
まあだけどそれはちょっと特殊な
例えばそういうの多い、
うん
うん、だからそうとかそれこそそうだな、まあ、スティーブン・キングとかもよくパクられてるけどスティーブン・キングはソリッシチュエーションみたいなのが多い
あなるほど、
ね、恨まれてて夏場のゴルフ場のトイレの中に閉じ込められて殺されそうになるのを抜け出なきゃいけない
ああでも確かにそのなんかこう密室とか監禁とかイメージありますね、うん、キングのやつって
だから俺やっぱすごいなと思ったのはあの誰も知らない別荘地って、
はい、
浮気で、
はい、浮気で、
うんでまあだからそこでついてちょっとイチャイチャっとしてて、
うん、あの
急にこう男の人にこう手錠をはめられちゃってベッドにこう、うん、
あプレイで
プレイで、
うん、
なんでちょっとやめてよと私そういうの好きじゃないんだからって、
ねうんうん、
男の方がへへへと笑ってバイアグラ飲んでやろうとしたらうって心臓発作で死んじゃって
あ、そう、バイアグラのせいで、
うん、
ああなるほど
だから女の人を縛られた誰も知らない別荘地で縛られたまま放置されるっていう
嫌なこと思いつくな、
うん、
怖
誰も訪ねてこないって言ってそこで抜け出ないと死ぬっていう話映画にもあってたけど、
うんうん、
めちゃくちゃそのいわゆるソリッドシチュエーションじゃない、
うん、いいですね
いいでしょ
キングだなっていう、
うんそれが長い小説なの。これ実は短編じゃないの。
あ、そうなんですね。うん、ちょっと短編なのかと思って聞いちゃってました。なるほど。
まあなんかすごい意外と複雑な要素が絡んでくるんだけど、
うん、
まあ結局言うと無理やりペローンって抜けたって話なんだけど。
なるほどなるほどなるほど。
血でぬずぬずにして
ブラブラブラブラってやったっていう。なるほどね。
落ちなんだけど、まあそれまそれに至るまでにかなりその。幻覚見えてきて小さい頃になんか セクシャルないたずらをされた話とか、
あいろいろこう入り組んでくるんだ。
部屋の中にもその倒れた人も、うん、ボーイフレンドも普通によみがえって
話が、うん、幻覚です
よ、そうそう話しかけてくるとか、お前が、お前も望んでたんだろうみたいなこと言ってくるみたいなシーンとかもあったりとか、巨大な男が入ってくるみたいなのがあったりとかして、うんうん、まあオチはオチであるんだけど、ただもうシチュエーションがすごい面白いよね、うん、だからまあ映画、この間映画にもなってたのは、その旦那さんがあの連続殺人犯だっていう、
うんうん、
老境に入ってきすぐっていう、
あありましたね、うんうんうんうん、
ファミリーシークレットとかな、そのタイトル、うん、まあ、60代中盤ぐらい、娘がもう20とっくに超えて独立して、うんうん、もう余生だねっていう時にたまたま内野に入ったらめっちゃ殺人してたってことに青天の霹靂で知るっていう話、
うんうんうん、
どうするっていうね、
知らないまま行きたかったってこと
ですね。もあるし、ただスティーブン・キングの場合はね、うん、どっかそこに青春っぽい感じというかね、それを乗り越えることで少し魂が上昇するみたいな感じがあるのよ、
ね、成長するみたいな、
成長するとか、その青春の輝きみたいなのはある、
うん、
あの理不尽にその、うん、サイン会の帰りに女の作家さんが、うん、なんかお金のお金このままじゃちょっと老後つらいなって思いながら書いてたら、普通にレイプされて、
うんうん、
で普通に冷たい川に捨てられて、
うんうん、
でも死にそうになってこう這い上がって家帰って死ななかったんで、ああどうしようどうしようと思って殺そうって思って殺しに行く話で、ね、おとなしい。お前さんがそのめちゃめちゃでっかい巨漢のビッグドライバーを殺しに行く、ビッグドライバーってタイトルなんだけど、もうそれだけなのよ、うん、ビッグドライバーを殺すだけの話なんだけど、
うん、
なんかね、そう、その非常に面白いんだよ
そう、青春の匂いもする、
ね、するその成長とか、うん、青春とか魂のとかそういうのを、ね、感じるような、
うんうんうん、
話が多い。あと多いのはなんかそのクトゥルー的な世界観がバックにあるってことを匂わせる作品が多い、
うんうん、
異次元とつながってたりとか、
はいはい、
うん、だからまあラブクラフトの影響はめちゃくちゃ強いよね、
うん、
と、
うんうんうん、
そういうの考えると宝石さんは非常になんていうのか、物語をなるべく短く、
うん、
分かりやすく読みやすくっていうのにこだわってる人なんで、
読みやすさっていうので言うとすごいなと思いますね、うん、星新一って本当に子供が読んでも分かるように書いてるんで、
僕がそのルポライターとして読みやすく書くには何を読んだらいいですかって聞かれたら、
うん、
とりあえず星新一と向田邦子を読めばいいんじゃないですか
って、
うん、
あなるほどなるほど、その2つ、
うん、非常に分かりやすいし、向田邦子は非常に情景が浮かぶので、
うん
うんうん、しかももううるさくないのに情景だけがパッと浮かぶ絵を描く
の。どっちもじゃあやっぱ村田さんにとってもこうバイブルだけど、あのちょっと若い頃勉強になった文章だったりするんですか。
勉強
する
やつぐらいはなかったけど、
まあ、まあ、
多分前回読んでんじゃない。
なるほど。
普通に病弱な子供にとって読みやすいよね。その体力がいらないという
か、確かに体力いらないからどんどん読めちゃうんですよね。
だからやっぱり、まあ、処置に近い、あの結構子供の頃本読むしかなかったから本読んでるけど、うん、意外とその罪と罰とかは読んでないんだよね。
あまあ体力よりますよね。
そうそうそう、
うん、
だからやっぱりね、星新一、筒井康隆は短編が多いんで、
うんうん、
まあ、さっきも短編は全部読んでるけど、
うんうん、
さよならジュピターとかの大長編もの、うん、じゃああの人といえば
そうですね、
五万の沈没、
うん、
さよならジュピターとかは、うん、首都消失かとかは意外と読んでない。
あ、そうなの、うん、大人になってから読んだってことですか。
大人になっても長編はあんまり読んでない。
ああ、なるほどなるほどなるほど。
だからそもそも俺大長編が苦手なんだな。
ああ、小説におけるこの長い、
そうだからものすごい、だからキングですら長編シリーズは読んでない。
キングの長編はなんか疲れそうだもんな、確かにな。
キングの長編はね、いらんことが多くなってく
る。なるほど。
自問自答とかが増えてきたりとか、うん、面白いんだけどね。うん。だからなんか短編中編ぐらいが好きかな、全体的に。だから、うん、キングにとってはスタートバイミーとかが中編だからね。
あ、そのキングの作の長さでいうとね、
日本では1冊だけど、あれ4本まとめて1冊だからね、うん、春夏秋冬、
実際はね全然長い、
そのうち3本映画になってるからね、
うんうんうん、
バケモンや
すごい
です、短編集、春夏秋冬の短編集出して3本映画になってる。それがだってあのリタ・ヘイワーズだね、なんかショーシャンクの空へと、うん、ゴールデンボーイと、うん、スタンドバイミーだから、
そうです
、ね、恐ろしい。じゃあもっとも知ればっても
ねえ、なんで しないんだろう。
だから多分何かにはなってると思うけどな、恐怖の式ね。
3本ともでも映像綺麗ですね、映画ね。
ていうか、まあ、キングはめちゃくちゃなってるからね、
うん、本当の化け物ですね、映像化の数から何か。
ただまあ B 級も多いけどね。
逆にその僕は村さんに聞いて B 級にいっぱいなってるって知りましたからね。
あ、 B 級映画、うん、B 級かもしれない、なってる
ね、なってるんですよね、キングは。
あ、マンハッタンのキタンクラブか、これは確かキン、違うか、なんかスピルバーグがドラマ化してたやつは違ったかな、なんかある、まあしづらかったのかな、
まあその最後にだけなってない。
星新一とかだとボッコちゃんなりなんなり一つ読んだら、うん、まあ知らなかったら面白いと思うんじゃない？
ねえ、結構、うん、あとまあこう言うとあれですけど、そういう本当他の漫画とかなんだとかの、まあ、元ネタまで言うとあれなんですけど、あ、星新一通ってきてんだなって分かるやつがいっぱいあるんで、
うん、
そういう意味では結構 SF とか好きな人星新一読むといいなって思うんですけど、読んでないならね、うん、若い人とか若くなくてもいいけど、まあ
ドラえもんとか好きなら
いいんじゃないかな、うん、うん、んな感じが
多少ブラックだけど、
うん、
まあ品の良いブラック、
そうですね、
まあ、SF だけど意外と3つの願いを叶えてやろうとか、
うんうん、
悪魔とかも多いから、うん、意外と、うん、そのサイエンスって感じではない、
うん、
まあ、日本の SF 時代が小松左京以外は意外とそこら辺、
うん、
いい加減というか、
そうですね、まあ、だちょっとアイディアひとひねりしたみたいな短編も多いですもんね。
多いし、平井一正女将男だよとかが SF かっていうと、
うんうん、
ややいい加減な感じの女将男だし、
うんうんうん、だから4人も奇妙な物語とかにもね
結構なってるよ、
なってますかね、星新一、うん、
とにかく穴があって、穴に入れるとなくなるぐらいでかい穴でみんながそこに放り込んでいくとかなってるしね、うん、とか、まあウミガメのスープとかが好きな人もいいかもしれない。
ああ、うんうんうん、
ちょっとまあオチを楽しむという
か、そうですね、どうなるかっていうのを本当に数ページでオチまでいきますしね、
そうそうそ
う、うん、
とかまあやっぱりまあそうそうそう、読みやすい、まあスッと読めるぐらいの長さの方がいいタイプだからな、うん、まあそれは分かんない、小説読みは、小説好きな人は読み応えある方が好きだったり
する。あ、そうかそうか、なるほどね。だ YouTube とか見るような感覚で見れるっていうか、
まあそうだね、
うん、
なんかブックマークがいらないというか、
うんうん、ポンポンポンポン、うん、オチが出て次の話読めるんで面白いと思いますけど、
でも意外とあれとかがなんだっけ、
うん、
石黒だっけ、
石、うん、あ、星人じゃなくて、
うん、
あ、
ノーベル賞取った、
ああ、じゃあ違う、
ノーベル賞取ったなんだっけ、石黒じゃん、和夫石黒、
あ、石黒あってたか、
和夫石黒とか結構 SF だよね、
うんうんうん、
あれとか好きよ、
あ、そうな
の、私を話さないで
とか、うんうんうん、
3冊4冊しか読んでないけど、まあもともと全部で8冊しかないからあれだけど、
うん、
私は話さないでは読んだ、読んでない、
いや読んでない、知ってはいますね、
内容も
何もうっすらは知ってますね。
知らずに読んだから。
ああ、はははは、なるほどなるほど。
だから知らずに読んでほしいけど、知らずに読んでほしいって言うと読まないだろうから言うけど。
はいはい。ちょっとね。
だから元ネタとまでは言わないけど、ちょっとあれっぽいよね、あのジャンプでやってたさ、あの収容所みたいなところが。
あの約束のネバーランドね。うん。
だからあれよりは現実的な社会だけど。
うんうん。
そういうでかい学校みたいなところの中だけでいる親とかも会わない子供たちがいて、それで生活しててどんどん大人になっていくうちにその学校の役割みたいなのが分かってくるんだけど、結構ただただ従って終わるんだけどね。なんか結構ショックだったな俺は。ちょっと傷ついたな。この人の役にちょっと傷つく、
うんうんうん、
なんかザラッとした
なんか設定とか世界観のこのね裏側見えてきたあたりから嫌な気分になってくるっていうかね、
うんうん、でもねそうやっぱ青春をきちんと描くところがやっぱ人気の秘訣だと思うんだよ、
うんうんうん、
そうそうそう、そこら辺なんかそういうキラッとした部分を出した方がいいよなと思うよね。だからなんかやっぱりそうだよな、うん、編集がやりたがるのもあるからなんだけど難しいよね。その転生ものが流行ってるか転生ものや
るか、うん、そうね、ナロー系は本当流行ってますよね。
うん。でもまあそう言われちゃったらそうでもしょうがないんだけどね、そこを反抗してばっかりもしょうがないんだけど、うん、そうなった時にどうやるかとかだよね、
うん、まあそうです
ね、
うん、
ナロー系ね。ナロー系っていうのは基本的に転生して、
うん、
今の自分よりも強くなるっていう。
まあ強かったりそのなんていうんですか、その世界行ったらなんかすげえ自分の能力が向こうで重宝されたりとか、あとなんかハーレム状態になったりするっていうのは多いですよね。
昔からあるパターンではあるんだけど、
うん、
そのエンブレムテイク2とか
そうですね、
なんか剣道の子がなんか中世みたいな子行ってみたいなやつもあったよね、漫画で、うん、とかあれもあったよね、あのベルセルクの人が書いてたジパングだっ
け。ジパングね、
うんう
ん、ありましたね。
なんか戦国時代だっけ、なんか名前、うん、今の人たちが行ってみたいな、
はい、
まあそういうのでもスライムのやつとかも結局すぐスライムの形じゃなくなるよ
ね。そうですね、割とね、感情移入がね、
うん、
うん、でもまあそう転生ものナロー系もすごいなと思いますよ、うん、もう
でもまあそろそろみたいな感じはちょっとあるけどな。
なんかもうアメコミのそのアベンジャーズになとか DC みたいな、うん、ヒーローものと一緒でなんかもうそういうジャンルですよね。その向こうの世界行ったらヒーローになるっていうもうジャンルが一個できた感じがしますよね。
まあ、
うん、
俺もアベンジャーズもやっぱちょっとラストゲームだっけ、
はいはい、
エンドオブ
ゲーム
からちょっと
ねえ、あの辺からもう今後新規はもう入れないですよね、こんだけ作品数出たらね。正直
しかもあのマルチバース系に行きたいんでしょ。
うん、そうでしょうね。
でスパイダーマンとかがそっちに来て、
うん、出てきてっていうね。
あれでしょ、あのサムライミーのスパイダーマンとかも出てくる
んでしょ。出てきたんですね、うん、
それを喜んでったんやけどみんな、そのこの間イベント出たら、
うん、
つかお前らがみんな40やから40過ぎてるから。
いやでもそう若い人、ね、
それは絶対そうやろ、20年ぐらい前だろ、うん、あの、うん、もっとって前か、あの、
ま
あ、
20年ぐらい経ってるかな、うん、
あのサムライミーの、うん、まあ最初にここところの最初にアメコミが面白いってなった、
そうですね、
作品だよね。
アメコミ映像がじゃあすげえじゃんってなった、
ね、だから、まあ、その前にバットマンがあって、うん、その
DC のね。
でもただやっぱり映像がすげえってなったのはやっぱりスパイダーマンからで、
うん、
サムライミーの才能なんだけど、
うん、
それが今のスパイダーマンに出てきてきたきたって思うのはジジイだって知らないんだもん。
そう。
それってハードルやもん。だから知らないとこではしゃがれると、それはなんかハードルやねんな、若い子にとって。
だからなんかそのまあ若い方と僕スパイダーマンを見に行ったんですけど、やっぱり僕はそのジジイだからうおーってなるわけですよ。
自分の知ってるもん
が、知ってるもんが出てくるから、まあ言ってみればそのドラゴンボールに新井ちゃん出てきたからみたいな、うおーつながったみたいになってるんですけど、なんかもうやっぱり若い子的にはなんか何も知らずについてきたけど別に何もないっすねみたいな
だろと思うよ。
なんかすごいんだろうな、全部前作見てた人にはっていうのは理解できましたぐらいの温度だったんで、
うん、
ですよねってなりましたよね、やっぱね。
そうだって、うん、なんかさ、そういうので知らんことされるとさ、より楽しめなくない？
だから今後もうどんどんハードル上がってくるってことですもんね。
うん、
誰ってなりますもんね。
そうそう、やっぱアイアンマンもおもろいぜってなるもんね、バカだって、うん、
ドクターストレンジって誰ってなりますからね。
ドクターストレンジなんかそもそもクソ面白くねえのにさ今中心じゃん、
うん、
生き残り組だから、
うん、
いやーなんかねえ、だからまあだからそういう意味では俺やっぱり続編とかあんま好きじゃないから、
うん
うん、昔の星さんとか筒井とかの頃の、うんアイディアを惜しげなくぶっ込んで一冊で終わる感じ、
ね、いや素晴らしいと思いますよ。
ツツイの3作出てる七瀬シリーズってのがあるんだけど、
はいはい七瀬シリーズ、はい、
家族八景、七瀬再び、エディプスの恋人かな、
うん、
もうエディプスの恋人かな、全然違うんだよね、まあ、結局心独身力のある七瀬って可愛い女の子が主人公なんだけど、
うんうん、
1話はその女の子が家政婦さんとしていろんなところに転々して、
うん、
いろんな家庭の中の心の中を見て、
うん、
えぐいぜとかね、
うんうんうんうん、
でなぜか2巻が、まあ、何かに影響されたんやろうね、超能力バトル
急にね
で、
うん、
で3巻が全く変わってそれを超越する神様の話になってくるんだけど、うん、それならいいよなって思うよね、
うん、
よくも
ん
はそんな違う世界観
をもうこうね
飛んでいくっていうのは
いいと思うけど、行っちゃいってこっちゃいってって面白い、うん、
なんかそうじゃない感じはいいしなあって思うし、なんかやっぱ銀英伝的な長さのものは俺はちょっともうっていうのはあるな。あ
銀英伝何回も挫折してるの、
何回もチャレンジしてるな、
何回もって言い過ぎたけど、まあ少なくとも3回はチャレンジして毎回途中で見るのやめてどうでもよくなっちゃうんですよね。
見るのって映像？
映像。
映像でも無理だから、うん、
そう映像映像。とりあえず映像でもいいからオチまで見ようと思うけど、まあ別にまあいいか。
終わってんの？そもそも。
終わってるんじゃないんですか？
グインサーガとか終わってないでしょ？
グインサーガそうですね、終わってないですよね。
なんかああいうのあるよね。その大長編みたいなやつ
って、うんうん、まあだからベルセルクに至っても永遠の未完になりましたし、
うん、なんかいいわってな。ファイブスターとかもさ、
ファイブスターもね終わってないんだもんね。
ファイブスターなんて終わってないのになん か過去の書き換えみたいなのがあるらしいみたいなの聞いたけど、違うのかな。
いやちょっとそこまで知らない。だそれこそね、今これ収録中あのゴールデンカムイが終わったから。村田さんも僕もちょっと、いや
今のさ
読もうって話ですけど、
人はさ、
うん、
やっぱり終わらそうという努力が見えるよ、うん、
終わらしてますよね、うん、今の 作家さんをね、
アジンとかさ、
うん、
なんかまあ引っ張ろうと思えば引っ張れるものでも、
うんうんうん、
やっぱちゃんと終わらせる、終わらせよう、
やっぱ鬼滅の刃もそうですし、いくらでもあんだけ人気あったら伸ばしてもみんなついてきたでしょうけど、しっかりね書き切って終わってるんで、
なんか昔みたいな感じに、なんか例えば、うん、北条さん干されるとかさ、
うんうん、
なんかそういう時代じゃないから、うん、別にジャンプで書けなくなったってなんぼでも通し聞くし、
うん、
それよりは作品一個一個ちゃんとやっといた方がいいよねっていうのはあると思う、うん、
あると思う、うん、
アニメ化もさ最近はやっぱ2年に1回20話ずつみたいなさ、その非常にちゃんとした、
うん、そうですね、クオリティを保ってね、クオリティを
保ってやりましょうみたいになってきてさ、うんうんうん、まあまあ、そういう今思えばね、そういうドラゴンボールの無理やり回とか面白いけど、う
ん、はい、いやあれはあれでおもろいんですよね、引き伸ばしたりね、
とさ、クリリンの彼女とかってさ、原作に出てない時点でさ、もう抹消されるのが目に見えてるからさ。
なんだっけ、マロンちゃんね。うん。マーロンだっけ、なんかね、いたね。ブルマにそっくりなやつね。
そんな名前つけちゃったら、お前、原作の方でマロンつけられなくなるやんけとか思うけど。
そうね。でも確か娘がマロンなんだよね。
確かね。
うん。
まあ、免許証取ったりさ、なんかそんなあったじゃん。
あったあったあった。
そういうぶっ飛んだことはできなくなるけど、まあ、あんたはイラン副産物みたいなもん
だからまあ、 あれはあれでなんか別の意味で楽しんでましたけどね、うん、
むしろドラゴンボールなんてそうしたらいいのにと思うけどね、その、うん、今の鬼滅ぐらいのレベルでアニメ化したら、
ああ、それはやってほしい。最初からでしょ、うん、レッドリボン軍とかピッコロとか今のクオリティでやってくれたらたまらん。
声優一瞬で、
一瞬でそれはやってください、うん、本当に。そうそ
う、あでもまあなんか知人であるからちょっと恥ずかしいけど、
うん、
古川さんの海さんの声すごいな。
古川さんね、
あいやそれはさすがにそのまんまではないけど、うん、もう若い声出すよね、
ちゃんと開始点なんですよね。
びっくりした、すごいな。マブロもそうだけども
、うん、衰えないというか、うん、ちゃんとその若者に聞こえるところがやっぱプロですよね、
うん、もちろんその多少そのかすれてたりとかあるけど、うん、でも全然やっぱ海君だの、
うん、いや分かるわ、すごい
返し点がうわってやっぱそうそう、あんまりモノマネされない声優さん、古川さん誰もが知ってるのに。
そうかもね、ピッコロにしろ返しあんまいないかもね、
難しいんだ
よ。ああ、そう。
意外と自然に喋るけど、なんか、いや、代表作めちゃくちゃ多いけどね。まあ、甲斐自然に、
うん、
アスマに、
うん、
ピッコロに、
うん。
これあんまりピッコロのイメージないんだけど、あんまりドラゴンボールそんなに見てないけど。
僕はやっぱりピッコロのイメージがもう圧倒的に強いですね。うん。後から知りましたもん。その僕、ドラゴンボールの後、ガンダム見てるから、あ、この甲斐自然、ピッコロさんの声の人だってなったんで。
ヤムチャがアムロなんだよな、変な感じで。
ああ、まあまあそうですね。
力関係が。
そうです。力関係がね。全然変わっちゃったっていうね。はい。
いや、なんかちょっと軽いイメージがあったんで、その古川さんの声って、
うん、
そのライトなけど、一回ルパンもやってるけど、
うん、
空母一族の陰謀で、うん、よし終わり。ガンオーバーしてた。
はい。はい